あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、お便りが来ていたのでご紹介します。
ロンペイさんからいただいております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日午前10時の映画祭8のラインナップが発表となりましたね。去年シネマクティフのポッドキャスト内で午前10時の映画祭7を紹介した回があったと思いますが、あの紹介がとても良かったです、
はい、ありがとうございます。
残念ながら自分はその頃まだシネマクティフのポッドキャストを聞いてなかったため後追いでその回を聞いたのですが、リアルタイムで聞いていれば自分の映画鑑賞予定の参考にしただろうなと思える内容でした。今年の注目作についてもポッドキャストのどこかで話していただければなと思います。ではではということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
午前10時の映画祭8ですね。
はい、
今回やろっかなって思ってたんですけど、
うん、
ちょっと今回ご紹介する作品が好きすぎてまずはこれだろうと思ったので、うんうんうん、次回やろうかなと思いますね。あ、なるほど。はい、
午前10時の映画祭8はいつからスタートなんですか？
はい、4月スタートですね。
あ、じゃあ来月回しでも大丈夫ですね。
ですね、
はい、
はい、なんで、まあ、ちょっとどの作品にするか考えてまたご紹介したいと思うのでぜひ。
はい、ロンペさん来月も、
はい
はい、ぜひお聞き逃しなくということで、うん、
お願いします。
はい、お願いいたします、は
い、というわけで
急に声でかくなったな
今回ご紹介する作品は、
はい、
ララランドです
もう声が上ずってでタイトルがよくわからなかったんですけどララランドで間違いないですか？
はい、はい、すいません。もう好きすぎてこれ
出ました。
好きすぎての入りも ね何回か、
まあ、よく聞きますけどね。
もうね、うん、はい、大好きですね。もうめっちゃ楽しみにしてて公開の日に見に行ったんですけど、
金曜日ですね。
はい、金曜日に、はい、まあ良かったですね。
うん、
でもういろんな人がもういろんな感想とか多分今後話していくと思うんで、
まあね、
うん、まあ、なるべくみんなが話さないようなことをしたいなって思ったんですよね。
お、
う
ん、そんなことがありますか
一応、
はい、
で、ですね、まあ、FM605 って言ってるぐらいなので、
はい、
まあ、ミュージックの方でちょっと重点を置いてやりたいと思います。
F 指定の話も、
あ、もちろんちょっとしますよ。
ありますね、うん、はい。
で、ララランドはもうね、みんなどんな話かとか大体わかると思うんで、まあ、そこら辺は飛ばして今回ちょっと見た人向けに一応話をしようかなと思っております。
はい、
うん、
で全くそのネタバレとかしたくないなっていう人はもうここで終わっていただいて、う
ん
う
ん、とりあえずね、
はい、
止めていただいてララランド見てから、
うん、そうですね、
聞いていただけたらなということですね。
はい、
はい、
でペップさんは見られてて、まあ、こっちには見てない、はい、ということなんで、
ま
あ、なるべくそこら辺に触れずに、あの、確信をつかずにやりたいところなんですけれども、ね、
ありがとうございます。
ある程度はしょうがないと思っておいてください。
はい、
まず音楽なんですけれども、はい、これ担当してる人がですね、ジャスティン・ハーヴィッツさんという方ですね。
はい、
これはセッションと同じ方が手掛けています、
はい、
うん、
でこのスコアがもう素晴らしくてですね、
お
でセッションの時私そこまで思わなかったんですけど、
うん、
なんか昔のハリウッド映画をあのベースに作ってるんだろうなと思いつつ、うんうん、なんていうんやろう、そのミシェル・ルグランってあのロシュフォールの恋人たちとか、
うん、
シェルブールの雨傘とか、うん、ジャック・ドゥミノ監督の音楽を手掛けて、
はい、
ゴダールの映画とかもたまにやってたりとかしてたんですけど、
うん、
その人の音楽を結構意識してるんだろうなみたいなのもあったんですよね。
なるほど、
うん、
で、エマ・ストーンとライアン・ゴズリングが歌う、その歌もすごいいいんですけど、
はい、
まあ、あの、なんていうの、インストの曲もすごくよくって、
うん、
で、サントラがですね2種類出てるんですけど、今日ちょっと持ってきたんですが、はい、
うん、
こっちの紫の、輸入版はライアン・ゴズリングとエマ・ストーンがタップダンスを踊ってるシーンで、
あ、 表紙違うんですね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
で、国内版は映画の日と同時に発売、公開の日と同時に発売になって、
うん、
この日本のポスターの方になってます、
うん、
こっちは2人が歌う歌とかがメインで入ってます。
なるほど、
はい、でもう一個は、スコアの方ですね、
うん、
こっちは、インストの曲がメインで入ってます、
うんうん、
なんで、紫の方歌がメインの方の CD にインストの曲、うん、こっちもう一個の方と同じ曲が入ってたりとかもあるので、
ああ、うん、そうなんですね、うん、なるほど、
うん、んで、まあ、好きな方を買っていただけたらと思います、
うん、
はい。で、一つ今回ちょっと掘り下げて紹介したいなと思ったのが、
はい、
映画で歌の曲なんですけど、
うん、
エマストーンがルームメイトと一緒に歌う曲、うん、
はい、
Someone in the Cloud という曲ですね、
はい、まあ、結構序盤に出る曲ですよね。
そうですね、うん、
はい、
これはですね、反復と引っ掛けとミルフィーユという、
あ、まだ
私の大好きな、手法がもう多分に盛り込まれてある楽曲なので、これをちょっと詳しめに説明していきたいと思います、
はい、
まず導入部分なんですけど、
うん、
ちょっとピアノを使いますね、
はい、
この一番最初にこの曲、間違えた、すいませんこの和音で始まるんですけど、
はい、
っていうこの 2回、はい、2回目にっていうと2個目の音が、
うん、
のこのっていう音と一緒に入ってくるんですよ。
ほう、
意味わかりますかね。でですね、
うん、
これね、この引っ掛けになってるんですよね。その引っ掛けっていうか2小節目に入る手前で、
うん、
っていうのが繰り返されるんですよね。なんでこれをまずは、聞いてください。で、YouTube でちょっと流しながら聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
で、タンタンタンタンタタンタンタンタンタンタンタンタンっていう音を繰り返して、でちょっとずつ音を変えながら行くんですよね。進んでいくんですよ。
はい、
で、最初ちょっと静かめというかそんな静かでもないんですけど、
うん、
シンプルに割と作られてある。
はい、
で、その前でタタタタララララってなった後に後ろでパワーンってなるんですよ。
うん。よくわかる、よくわからないです
よ
ね。
パワーンっていうか、
その説明ではよくわからないですよね。
パワーンっていうのが、うん、次のフレーズに行きますよっていう感じですごいいいんで、
うん、
まずはそこで、そこまで聞きます。You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. はい、今パーンっていうの分かりました？あれいいですよね。次に2フレーズ目に入りますよっていうのがすごい柔らかい音符で表現されてると、バーンって、
うん、
でその後にタンタンタンタンタンタンタンっていうちょっとリズミカルな動きやったのが一回仕切り直しで、うん、もう2フレーズ目に入る前に、
うん、
タンタンタンタンっていう一拍ずつになるんですよね。
はははは
で一回仕切り直してると、でまた同じフレーズが繰り返されます、
うん
うん、で、そのタンタンタンタンっていうのも、まあ、ある種引っ掛けになってるって感じですね。引っ掛けっていうかね、私勝手に引っ掛けって呼んでるんですけど、
それを説明しないと皆さんにはわからないので、
なんていうの、次の小説に入る前にこうなんていうの、高めるものみたいな、なんかな、アフタクトって音楽でやるんですけど、
うん、
ちょっと前の小説から引っ掛けて次の小説に持っていくみたいな。
そう、アフタクトっていう言葉じゃダメってことですか？
なんかね、アフタクトとちょっとまた別
の、違う、
アフタクトはその音符的なものなんですけど、
うん、
なんか全体的に引っ掛かってる感じがするんですよ、この音楽。
引っかかってるっていうのがもうちょっとイメージできないかな。なんかないですか。
あえてリズムを崩してるってこと？ちょっとだけ。
なんかっていう音楽が続くじゃないですか。
うんうん、
でその後にバーワーンってなって、
うん、
っていうね、
うんうんうんうん、
あのリズムに変わるわけですよ。
はい。
それって今までのやつとガラッと変わってるじゃないです
か、あ
動きがね、
はい、
でまたに入るんですよね、
うんうんうんうん、
という感じなんですよ。
それが引っ掛け、
はい、ある種引っ掛けになってると私は思ってて、
うん、
でですね、
引っ掛けっていうのはフェイク的な意味の引っ掛けってことですか。
あ、違います。なんていう、ハング、
突っかかり、
引っ掛け、ハングっていうんですかね、
引っ掛けてこう、はい、こっちに持ってくるみたいな、
はい、って感じです、はい、意味合いですね、はい、フェイクの方ではない、うん、
はい、
そうで、もう一回同じさっきピアノで弾いたフレーズが、はい、繰り返されて、
うん、
でまたあの四分音符でドゥルルルってなった後、
はい、
次 B メロに入るんですけど、
はい、
その時に後ろでフルートとかがめっちゃ上昇系の細かい音を繰り返すんですよね、
うん、
それがまた次のフレーズへ持っていく感じがして、
うん、
私はすごい好きです、
うん、
引っ掛けや、
うん、
あ、もう分かったんですか引っ掛けが何だるかが分かったん
ですか。引っ掛けですよね、ま
あ、それは引っ掛けっていうか
ちゃいますよ
ちゃうん
ですまあでもあの高めてる感じはある種引っ掛けだと思います
ある種で言うたら大体どれもある種ですけどね。
でしかもそのフレーズが終わるときに、
うん、
っていうのが B メロの音楽なんですけど、
はい、
それが終わったときにっていうのが最後に、
うん
う
んうん、
さっきと似てるじゃないですか、
はいはいはい、
四分音符の動きですよね、
はい、
でそれが終わってないのに次のやつがタララチャチャチャって入ってくるんですよ、
うん、
でそれも素晴らしいんですよね。それも引っ掛け、
それも引っ掛けですかなるほどな、分かったような分からんような。
でその C メロっていうか次のフレーズは、
はい、
引っ掛かってるんで、そのあこれ説明するのめっちゃ難しいで入ってくるんですよ。
ほう、
こっちが終わってないのに、
う
ん、
ほうほうほうほう。
でそのメロディーは、
うん、
っていうのがあって全部、
うん、
とか、
うん、
とか、
うん、
とか、
うん、
3つの音で、フレーズを引っ掛けてってるっていうのを今から聞いてもらいます。
はい、
まあ、まずはさっきの繰り返しのとこからですね。
はい、こうかけていいの。
はい、これ2フレーズ目です。引っ掛けの四分音符で次細かいフルート、ちょっと華やかな感じになってますよね、
うん
うん、今もう引っ掛かってます。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
食い気味に入ってくるってことですか。は
い、そうですね。
あ
って感じで、
うん、
分かりました。今全部トゥルルとか、うん、トゥルルとか、うん、私ああいうのが大好きなんですよね
私がね
なんかなんて言うんだろう、このコンポーザーの人が多分こう前に前に行く感じのを出してるんだと思うんです
よ、ね、うんうん、まあまあそれは分かりますよ。
アフタクト、これはアフタクトなんですけど、トゥルルとか、
うん
うんうん、でそれがわーって盛り上がった後に、
うん、
一瞬あの音がシュンってなるんですよ
シュッってなるっていうのは無音になるってことですか。
ね、ウッドベースが入るんですけど、
はい、
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってなって、はい、次イントロのとこになるんですよね、
はい、
イントロじゃない、うん、インストの曲になる、
インストパートになるってことですか、
はいはい、でインストのパートになった後も、
うん、
タラダーンタラダーンとかいうのを繰り返して、
うん、
でそれが上昇系にまたなる。もう弾いた方が早いですね。すいません、なんか今日めっちゃぐちゃぐちゃだ
弾けるのがすごいな
たいな感じで、
うん、
この、
うん、
で一音ずつ音が上がっていって、
うん、
でみたいな感じで、
うん、
あの下がってきて、うん、で「あのジャッジャッジャララ」って有名なやつに入っていくんですよね、
うんうん、
この曲なんや。
はい、
うん、
なんでちょっと聴いてください。ここ静かになって、
ああウッドベースね、
うん、ここで次繰り返し、ドッドラル、
うん、
ほら同じリズムを、で次ドーンってなりますでじゃんじゃんじゃららっていうリズムを繰り返します、
うん、
でこれさっき言いましたけど反復ばっかりなんですよこの曲、
うん、
だから最初もじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんっていうリズムで、
はい、
でその次はダラランダラランとかで、
うん、
でその次の一番有名なとこはじゃんじゃんじゃららダンじゃんじゃららっていうやつなんですよね、
うん、
でじゃんじゃんじゃららのその後半部分のじゃららが次繰り返しになってじゃららだららだららだららみたいな感じでまた上昇系なんですよ、
うんうんうん、
でその上昇系の時に後ろで管楽器がクレッシェンドでブワーブワーブワーってやってるんですよ、クレッシェンドかけて、
はい、
それがまたあの高めてる感じがします、
うんはい、
でそれで最後めっちゃ盛り上がった後に急に急譜になるんですよ、
う
ん、でこれはオペラとかでよく使われてる手法で多分ミュージカルとかでもよくある手法なんですけど、
はい、
ゲネラルパウゼって言って全部のその楽器が急譜にして注目させる、
ああなるほど、
みたいな、
うん、
あの手法なんですよね、
はい、
でそれで映画ではそこで場面が切り替わって、
うん、
エマストーンが鏡のところまで歩いていって、
はい、
で自分が誰かを見つけることだけが大事なのみたいな歌うシーンあったじゃないですか、あそこにつながるんですけど、サントラバージョンでは、
はい、
入ってないんですけど映画はこう歩いていく靴の音が入っててそれも楽器みたいにしてあるんですよね、
あー、
うん、
なるほどね、
だからその地続きになっててちゃんと音楽が続いてるいう風になってますっていう感じで、
はい、
でまあそこをテンポダウンしてしっとり歌うんですけどそこまで聴いてください、うん、
はい、
反復ですねこれは、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンで次からもっと反復になってダンダンで後ろクレッシェンド、
ああはいはいはい、
ね、
うん、
ダダダダ、ね、パンパンパンっていうリズムの繰り返しです、
うん、
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、でここでゲネラルパウゼ、
はいはいはい、
でここで本当は映画だったら靴の音がします、
うん、
でミヤが、歌うシーンに入るわけですよ、
はい、
うん、
っていう風にうまく作られていると、うん、
なるほど、
はい、でこのフレーズが終わった後に、
うん、
めっちゃ鳴ってるか鳴ってるか分からへんくらいの音でめっちゃ小さい音から、うん、じゃんじゃんじゃららっていうフレーズがまた始まるんですよね、うん、
はい、
でこれは、ミアの歌のパートが、ちょっと静かにしっとりめに歌ってるんでそこを引き継いでそのままの同じ音量で多分作られてるんですけど、
は
いはいはい、めっちゃ小さい音がだんだん大きくなってきてテンポもまた速くなってくるんですよ、
はい、
でまた盛り上がるっていうのが素晴らしい、うん、でしかも、4小節ごとに、
はい、
じゃんチャンチャララチャンチャンチャララチャンチャンチャララチャンチャンチャララっていうのでワンフレーズなんですけど、
うん、
その4小節で、
はい、
それが3.5回ぐらいかな、
うん、
繰り返されるんですけど、
はい、
1回目はもうほんまに小さい音なんでフルートとか クラリネットとかだけでめっちゃ少なめの楽器で始まるんですよね、
うん、
で、2回目の、3小節目ぐらいからドラムが入ってきて、4小節目で管楽器が入ってきて、で3回目でちょっとベースっぽい楽器が入ってきて、でさらにその後の小節で高い音のトランペットが入ってきてみたいな感じで、またこれミルフィーユになってるんですよね。最後はじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってなって、またゲネラルパウゼになるんで、そこまで聞いてください。
はい、
はい、
ここはしっとり歌ってるとこですね、
うん、
でこの後から鳴ってるか鳴ってないか分からへんぐらいのやつが始まるんで、なんかこの緩急をつけてるのがいいですね、スコアでね、うん、で一旦これで終わります、
うん、
で遠くから鳴ってる感じですね、
うんうん、
ここはフルートとクラリネットだけです、
はい、
でここまでがワンフレーズで2回目でドラムが入ってきます、で管が入ってきます、
うんうん、
で次ベースで、高い高音の楽器が、
うんうん、
でこれでもうすごい層が厚くなってるわけですよ、
はいはい、
でこれでね、
うん、
っていう感じでゲネラルパウゼでわーってラストに行きます、うんうんうん、って感じなんですよ、この曲は。は
あ、なるほど。
すいません、1曲丸々流しましたけども、いい、こんな感じになっております、うん、これで分かっていただけましたかね。なんかこれね、映画館で見るとすごいよく映像とマッチしてていいんですけどね。
いや、いいでしょうね、
うん、うん、でその1曲の中で反復と引っ掛けとミルフィーユを全て入れている曲ということでですね
まあ、引っ掛けとミルフィーユは、うん、あゆみさんの造語なんでね、
反復だけしか使ってない
反復は、まあ、皆さん分かると思いますけど、
うん、
引っ掛けとミルフィーユに関しては、まあ、あゆみさんの言うてるのを聞いて想像してもらったら、
あれなんですよ、この曲も最初タッタッタッタッタッタッタッという感じじゃないですか、
はい、
でももう一個の曲もタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていう感じで、こうドンドンみたいなのが私すごい好きで、この手法を多用してるんですよね、この作曲者は。
はいはい
はい、っていう感じで曲の解説はここら辺にするとして、
はい、
でですね、面白かったのが冒頭のシーンで、高速道路のシーンが始まるんですけど、あれで一番最初に流れる曲がチャイコフスキーの1812っていうクラシックの曲なんですけど、
うんう
ん、
はい、
クラシックが流れるんやマジでって思ったら、うん、それはめっちゃ一瞬で、
うん、
次ヒップホップとかなんかもういろんな曲が流れてて、うん、高速道路でみんな車運転しながらバラバラの曲を聴いてるっていう設定なんですよね。でそこから、オリジナルの曲に入るんですけど、
はいはい、
まあ、そのいろんな人がいるよっていうのを音楽でまず表現したっていう冒頭が素晴らしいなってまず思いました。で、あとですね、多分監督はすごく音楽が好きだから、
うん、
なんかジャズ、ライアン・ゴズリングがジャズがめっちゃ好きっていう設定なんですけど、
そうですね、
うん、
で、ミアってエマ・ストーンはあんまジャズとか知らなくて、
はい、
ジャズってケニー・ジーとかでエレベーターで流れるやつでしょみたいなこと言うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
ケニー・ジーってすごいサックスプレイヤーなんですけど、
はい、
ちょっとヒーリング音楽みたいな、
うん、
ちょっとジャズではないんですよね、どっちかっていうと、
うん、
だからそういう小ネタとかもすごくいっぱいあるんで、音楽好きな人にはめちゃくちゃ楽しめると思います、
はい、
で音楽はここら辺にしてですね、
はい、
次衣装 F ですね、 の方に行きたいと思います、
はい、
ちょっと古臭い衣装にはしてあるんですよ、
うん
うん、
でそれはまあその昔のハリウッドのミュージカル、特に50年代のミュージカルを参考にしてるんではないかなとか思いました、うん、
はい、
うん、でいろんな色あったじゃないですか服装に、
はい、
でなんか色に意味あるんかなって思ってずっと見てたんですけど、はい、まあ、ちょっと1回しか見てないんでやっぱ分かんなくって、
うん、
で1個思ったのが緑に注目してほしいんですけど、
はい、
緑はですね、エマストーンが、まあ、ライアン・ゴズリングと映画館に行くシーンがあって、
うん、
そこで、着てるんですけど、まず最初に、うん、そのドレスの緑と、
うん、
あとまあ、ちょっと後半ライアン・ゴズリングと喧嘩するシーンみたいなのがあるんですけど、
はい、
そこで、部屋のカーテンが緑だと。
ああ
、うん、で最後あるシーンで、
うん、
ソファーに座ってるんですけど2人が、
うん、
その時のソファーも緑なんですよね、
うん
うん、でちょっとその2人のいろんな何やろ楽しかったこととか喧嘩したこととか全て思い出される色として最後にそのソファーが提示されてると思うんですね私は。
なるほどね、
うん、だからちょっとその3点に注目してみてもらうと、
うん、
より味わい深いと思います、
うん、
で、私はねミュージカルがめちゃくちゃ大好きなんですよ、
はい、
でもこれはいろんな人が多分指摘今後してくると思うんですけど、うん、オマージュ見つけれただけ発表していきます。
ほう、
うん、
オープニングの高速道路のシーンは、
うん、
ロシュフォールの恋人たちですね、
はあ、
ロシュフォールの恋人たちも私以前自分のコーナーのそれこそ午前10時の映画祭セブンの紹介の時に、
はい、
説明したと思うんですけど、
そうですね、
FM 満点ですということで、
ああ言ってましたね、
はい
はいはい、
それの必死にドーンとか言いながら説明したオープニングシーンですよ、うん、車から出てくると言ってた、はいはいはい、あそこがもう丸々オマージュです、
う
ん、
はい、
うん、でもうドア開けた瞬間にうわロシュフォール来たってなりましたね。
なるほど、
うん、
うん、でしかもその後カフェで働いてるシーンにつながるんですけど、
うん、
そのカフェで働いてるとこも含めてロシュフォールなんですよ。
ああ、なるほどね、
うんうんうん、で、オープニングだけじゃなくてその次のところまでそれこそまた引っ掛けですけどオープニングがも
はや、ああ、なるほどね、
うんうん、うん、でそこもロシュフォールオマージュですね。あと、ポスターにもなってるタップダンスのシーンですけど、
はい、
これはバンドワゴンで、アステアが踊るシーン、アステアがっていうか2人なんですけど、
うん、
公園で踊るシーンのオマージュではないかなと思いました、
うんうん、はい、
うん、でその衣装の面で言うとですね、
うん、
2人の距離が縮まった時に2人が似た衣装を着るっていう傾向がどうやらあるようです、多分。
お
うおう、で、そのシーンで印象的なのがエマストーンが靴をタップダンスのシューズに履き替えるんですけど、
うんうん、
そこでそのなんて言うんだろう、ライアン・ゴズリングに合わせにかかるみたいな意味合いもあると思うんですよね。
ああ、靴が変わることによって、
うん、そうそうそう、ということですね、ライアン・ゴズリングがバイカラーの白と黒のタップダンスのシューズを履いてて、うん、
はい、
でエマストーンがそれまでヒールみたいなのを履いてたのに、
はい、
自分のカバンの中から靴を出して、うん、なんでカバンの中に入れてんねんって感じなんですけど、
うん、
それを履き替えて一緒になると、
はい、
うん、で、ですね、まあ、あと何箇所かあるんですけどブルーっぽい服を2人とも着てるシーンみたいなのがあって、そこも2人が仲いい時に、うん、仲いい時というか、うん、距離が縮まった時に同じ同系色の色を着てるって感じなんで、2人の衣装の色がカラフルなように見えて揃った時に注目してほしいですね、ぜひ、
うん、
はい、で、ですね、あ、さっき流したサマーインザクラウドのシーンで、
はい、
赤い部屋でめっちゃみんなが踊るシーンみたいなのがあったんですけど、
劇中でね、
そうそうそう、はい、あれは多分ウエストサイドのアメリカのところのオマージュかなと思いました、
はい、
アメリカじゃないわ、アメリカか、なんかあのみんなが踊るシーン、ジョージ・サキリスとかなん で、
うん、
であとウエストサイドで言うと、あの人ライアン・ゴズリングが、マジックアワーの空をバックに歩いていくシーンみたいなのがあるんですけど、
うん、
あれもトニーがマリアを思って歌うシーンと同じ構図だったんで、多分オマージュだと思います、
うん、
あとライアン・ゴズリングとミアが初めて出会うシーンでライアン・ゴズリングだけスポットが当たるんですけど、
はい、
それもウエストサイドでトニーとマリアが初めて会った時に周りこうわーっていっぱい人がいる中で周りがバーって全然ぼやけて、うん、トニーしか見えないみたいな演出がされるんですよ、
うんうん、
それって多分同じ手法というか 2人が出会う、お互いのことしか見えへんみたいなオマージュかなと思いました。で、ですね、天文台のシーンっていうのがあるんですけど、
はい、
そこは、ウティアレンの世界中が選ぶユーっていうミュージカル、私大好きなんですけど、
はい、
このラストシーンと似ているなと思いました。ちょっとあんまりね、内容に触れると誠に見てないんでかわいそうなんでここまでにしときますね、
はい。
で、私そう、一番最初にこのコーナー始めるときに、
うん、
これは FM 満点で大好きですって言った作品がもう一つロジホール以外にあって、
はい、
オードリー・ヘプバーンのパリの恋人っていうミュージカルがあるんですけど、
はい、
これもかなりオマージュされてて、
うん、
ですね、まずなんか途中でライアン・ゴズリングとエマ・ストーンがいろんなところに出かけるみたいなシーンがあるんですけど、
はい、
なんか屋上みたいなところに登って2人で踊るシーンがあるんですよね、
うん、
それって多分パリの恋人でオードリー・ヘップバーンが、3人でやってたんですけど、そこは、
うん、
それのオマージュじゃないかなと思いました、
はい。
で、ね、もう一つ、エマ・ストーンが舞台に立つ前に舞台袖で待ってるシーンがあるんですけど、
うん、
その時に顔がライトで赤く照らされるんですよね。
ああ、はいはいはい、はい、うん、
それも多分パリの恋人のオマージュだと思ってて、なんかパリの恋人でオードリー・ヘプバーンが写真のなんか現像する部屋みたいなのあるじゃないですか。
ああ、暗室ね。
うん、そうそう、はい、あそこで顔が赤くなってるっていうシーンがあるんですよ、
うんうんうんうん、はい。
でそれキャロルとかでもオマージュされてたんですけど、
はい、
なんかエマ・ストーンとかルーニーマーラってこう目が大きくて口が大きくてオードリー顔じゃないですか。
あ、そう、
だからちょっとオードリー顔ならではのオマージュみたいなのがすごくいいなと思いましたね。
なるほどね、
うんうん。あとはなんか風船持つシーンみたいなのがあるんですけど、凱旋門みたいな感じのとこで、
はい、
そこも多分パリの恋人オマージュです、
うん。
でラストですけど、まあ、これもちょっと詳しく言えないんですが、
うん、
パリのアメリカ人、完全にパリのアメリカ人のオマージュですね。パリのアメリカ人 と、完全に違うところもあって、
うん、
まあ、それは多分両方見ていただいたら、ああなるほどねって思うんですけど、
はい、
デミアン・チャゼルは多分なんて言うんだろうな、リアルさというか、うん、現実はこうだよみたいな感じで提示してくれてるんだと思います。
お、
うん、それはまあ見比べるとよくわかりますね、
はい、
って感じで、これぐらいしか見つけられなかったんですけど、多分他にも絶対いろいろオマージュされてて、
うんうんうん、
私はちょっとここぐらいしか分かんないんですけど、
はい、
デミアン・チャゼルは絶対映画オタクだと確信しました。
うん、
うん
うん
うん、でなんか次見に行くときは見てたミュージカルとか全部見直していきたいなと。
おお、そうなるとだいぶだいぶ先になりますね
思いましたけど、まあ大体覚えてるやつとかはいいですけどね、はい、こんなんあったっけなってなってるやつとか、パンフレットに書いてあるんですよ、どれどれがオマージュされてますみたいな、うん、
はい、
でそれで見てないやつだけ、
ああなるほどね、
見直していこうかなと思ってますね、
はい、
はい、っていう感じですかね。すいません、うんうん、こんな感じでよろしいですか。
いやいやいや、よろしいかどうかは
ちょっと久しぶりに音楽とか解説したんで、ちょっとマニアックすぎて すいませんって感じなんですけど、
まあでも他では多分聞けないと思うん で、
そう
です
、ね、楽曲の解説してる人って多分あんまいないと思うんですよね、
うんうん、
このオマージュがどうとかいうのはあるかもしれないんですけど、
そうですね、その映画絡みの話はあるかもしれないけど、
うん、
夫に関しては多分他にはあんまないと思うんで、
うん
うん、
でなんかそのツイッターとかでこの映画がオマージュされてますみたいな一覧とかを流してる人がいて、
ほう、
まあ、それ確かに便利ではあるんですけど、初めて見る人にはやっぱそういうの考えずに行ってほしいなっていうのが正直あるんですよね。
あ、
うん、だから万が一これもネタバレしてもいいわって思って先に聞いてる人がいたら、
うん、
このミュージカル見てから行こうとか思う方もいるかもしれないんですけど、
うんうん
うん、別に最初は純粋にその音楽の映画として楽しんでいただけたらなと思います、
うん、いやそりゃそうですよ、
うん、
オマージュなんていうのはボーナストラックですからね、
うん、
そんなもんは本編には一切関係のない、ま
あ、してる人だけがちょっとにんまりして楽しんでるんですね。
まこちゃんには今すべて何が何のオマージュみたいな説明しちゃったから申し訳ないなってい
う気で、いやいや覚えてないですから大丈夫ですよね
意外とね、あの予告編とかも覚えてないじゃないですか。
そうそうそう、
ね、そうですよね。
大丈夫、大丈夫、
うん、大丈夫です。
大丈夫かな。だからあのサマーインザクラウドの曲だけ、あ、反復やなとか引っ掛けやなとか。
まあまあそれはね、もう
それがなんか、
それは完全にもうインプットされましたからね。
逆にそれノイズになるから。引っ掛けねえよ。
そうです
。すいません。
引っ掛けてないやねえ。
そっちに聞いたら
いい。はい。 って感じで、 あと鏡の使い方とかもねすごく良かったですね。鏡って虚構やって私はいつも映画で出てくる鏡は思ってて、
はい、
まあ、ある二人の関係性が映されるときに鏡が使われてて、
うん、
ああなるほどなと思ったシーンがあったんで、ぜひ注目してください、
うん、はい
はいっていう感じですかね。
はい、
すいませんたくさん話しましたが、今月はララランドをご紹介しました。
あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティブ .com のコンタクトアスからお願いします。皆様のメッセージお待ちしております。
はい、以上あゆみの FM605 でした。